Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード。1枚引いてみて頭と心を整理することに使ったりしていますよ。そして次の一歩につながる気づきが受け取れるんです。どんなカードか気になった方はひらめくカードで検索してみてくださいね。私のホームページで販売もしていますと言っている間に今日の1枚、今日は10番時のカードが出てまいりました。時、時間ってね、人間がコントロールしようと思ってもできないですよね。なんか時間よ止まれとかね、昔ありましたけれども、でも楽しい時間も絶対過ぎていっちゃう。で、時が流れていくのを人間はコントロールすることができません。またね、何かこのタイミングが流れてくる、その時に乗っていくっていうことも大切ですよね。過ぎてしまってから、さっきの欲しかったってなっても、もう届かないわけなんですよ。ですから何かタイミングが流れてきた時に、それをキュッとピックアップする、掴み取る、そういうことってとっても大事ですよね。だからその時の流れに逆流してというか、逆らってもがくんではなくって流れに乗っていく、そして何か欲しいものが流れてきたらキュッと掴む、そんな思い切りも必要かもしれませんね。何かのヒントになれば嬉しいです。今日の一枚は時のカードでした。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それではゲストのご紹介をいたします。デザイナーでイラストレーターの貞木さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
なんかおすまししてる、
はい
なんかね、貞木ちゃんとはね、実は、一番最初に会ったのは2年、は
い、そう、ひらめくカードができ
る前だよね、うん、だからそのひらめくカードという名前をつけ、何にしようかなって考えてるぐらいの時期でした、
うんうん、そうです ね、
ほらこんなになってできたよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。毎日拝見してます。ありがとうございます。その時になんかこうたまたまというか初めて貞木ちゃんと出会って、うんで、うん、でなんかびっくりなことに、うん、この収録の本当にね、4日前、 ひょんなことから全然関係のないお話し会で、はい、私もなんかもう本当に初めての感じで行ったところに佐々木ちゃんがいたんだよね、うんうん、
もういるはずないと思って最初、うん、無視してしまって
なんか似てるけど違うかなって、うん、私も実はさ、はい、お手洗いとかでなんか行ってなんかこっち見てる、うん、みたいなね、
でも見てました、
ね、見てる、え、あ、佐々木ちゃんと思って、うん、すごいびっくりしたね、でなんかもう、はい、あの今度お願いしますみたいな感じで
びっくりしすぎて、
すごいびっくりの再会で、はい、なんかご縁があるんだなと思っておりましたが、はい、うん、今ねどんなデザイナーさんとイラストレーターさんのお仕事ってどんなことされてますか？
そうですね、うん、実はお勤めもしながら、うんうんうん、プライベートでは、のウェブのブログの方で、はい、あの毎月来る新月の
新月
お願い事のシートを配布してプレゼントしたり、あとは、うんうん、先月リリースになったんですけど、3月に、
はい、
あの LINE の自作のスタンプが発売に、うん、
ラインスタンプ、
はい、
発売
して
佐々木ちゃん作、
はい、そうです、
すごいですよね、
作成したりして、
はい、LINE のスタンプってね、私もなんか噂では、
はい、
あの誰でもこうね、
そうです、
あのなんかな、作ってアップできるとは聞いていましたけれども、うん、はい、それにしたってやっぱりこう、うん、ある程度のほらクオリティは必要なわけです ごいですね、
はい、うんうん、はい、でも誰でも応募できるんですよ、
まあ、応募はねできるとはいえ、はい、で、あのどうやってして探したらいいですか？
あ、はい、うん、それはあの、うん、そうですね、 Google の検索などで
Google 検索、
はい、スタンプ、
はい、
これって幸せ、うん、で検索していただくとなんと出ました、
なんと出ました、スタンプ、
はい、
でそのスタンプのタイトルがこれって幸せ、
そうです、タイトルで
ひらがなでいいのかな、
はい、キャラクターはピンクのクマです、
うん、ピンクのクマ、あ、はい、いいですね、はい、
ピンクのクマが、
うん、キャラクターで、
はい、
なんかすごいな、なんか LINE のスタンプを作った人がなんか身近にいるとは、
はい、ありがとうございます、
早速ダウンロードさせていただきたいと思っております、
嬉しい、
うん、でね、さっきも見せていただいたんですが、はい、ニュースレターとかね、
はい、
作ってらっしゃるんですよね、
そうですね、うん、はい、それは、うん、編集とイラストと構成など、はい、文章は考えていただくんですけれども、あの発注された方に、
うん、
はい、とあとは全部自分で印刷所に依頼するまでは、
うん、あ、そうなんですね、あそこまでも、
そうです、
なんかイラストがやはりね、そのさすが LINE のスタンプをアップされた方ということで
ありがとうございます、
うん、なんかかわいいイラストが、
はい、似顔絵なども得意なので、
ね、
はい、
うん、
もうぜひさなえさんの似顔絵も、
はい、え、本当に
プレゼントさせていただきたいと思ってます、
本当ですか、はい、じゃあちょっとシワを少なめにお願いします、
シワなどありません
、はい、ありません
お綺麗です、
でも本当になんかね、あの書いてほしいです、 お願いしていいの？
もちろんです、
ありがとうございます、
は
い、
光栄です、
やった、そしたらこれをまたブログとか、
はい、
Facebook に貼り付ける日も
お願いします
近いかと、よろしくお願いいたします、
ひらめくスタンプも作りましょう、
いいですよね、ありがとうございます、はい、うん、というような佐々木ちゃんなんですけれども、はい、なんかねピンチの物語があるっていうふうにお聞きしております、
はい、
ちょっと聞かせていただけますか、あり
ますね、
はい、
うん、今、うん、のお勤め先に入る前に、はい、一度失業を経験していて、うんうんうん、
はい、
結構それが突然だったので、会社、
うん、
はい、のちょっと経営の都合で、
会社の都合でね、
そうですね、で何の準備もなく、
突然だったね、
突然で自分に他にできることってもう何にも思いつかなくて、
う
ん、もう終わったって思ってたんですけど、なんかあの職業、
うん、
でハローワークですね、
はい、
ハローワークに行って手続きをして、これからどうしたらいいのかなって、あの、ハーバーランドから優雅に海を眺めてたりしたんですけどちょうどねハーバーランドの近くに神戸はハローワークがあるんですね、
あ、そうでしたっけね、うんうん、海を眺めていろいろ物思いにふけてたわけですね、
まあ、お仕事も探さなければですけれども、うん、何ができるのかわからないっていう、こんなにわからないっていう状態になったのって初めてだなと思って、
うん、あ、そうか、そうか、その最初の、うんうん、まあ、職失業されたのは専門職だったんですか、は
い、そうです、あの、うん、同じくデザインのお仕事で、
うん、あ、そうだよね、うん、
なんか、
うん、
そう、会社員 に自動卒業学校を卒業して会社員に自動的になって、そのまま来てたので、
あでも大概そうですよね。みんなにそんな失業するってあまり想像もせずに、
はいうんはいうん、でこう家で何もしないでいるのも落ち込んできてまずいなと思って、
そうですよね、
これは毎日行く場所を作った方がいいかもしれないと思って、の職業訓練校とか。ありますよね、
あのハローワークからね、
はい、ハローワークでご紹介していただける、はい
ね、
でそういうのが あるんだなって、何か勉強しようと思って、ちょっとインテリアも興味があったので、やったことはなかったですけれども、入れそうな講座がインテリアの CAD っていうのが、
インテリアの CAD っていうのがあるんですね、
はい、見つけて、パソコン使うんですけど、設計はできないけれども、オペレーターとしてのお仕事があるかもしれない、
何か来たものを製図するっていうことですね、
そうです、あるかもしれないと思って、とにかく毎日出かける場所を作ってちょっと社会復帰を目指して、
なるほどね、
規則正しい生活をしなきゃいけないんじゃないかなっていう思いで行き始めたんです、はい、結構これが厳しくて、
あ厳しかったのは、はい、職業訓練校が
学校がもう本当に5秒遅れても教室に入ってなかったらもう出席になりません。
下手な学校より厳しい、
ね、全然厳しいです。でも本当にありがたかったなって思ってます、
ね、逆にね、は
い、
しっかりと、ね、
厳しくしていただいて、
そんな感じなんです ね、職業訓練校って、
みんなそうかどうかは分からないんですけど、
そのキャドの
そこしか行ったことなくて、そのクラスは、学校は、そういういい厳しさが、
なるほど、ピリッとこうね引き締まりますよ ね、
結構ゆるゆるの状態にいたので
まあまあ社会人とかになるとだんだんね、そうですけども、あそうなんだ、
はい、と一応パソコンは使えるので、まあ、教えてもらえば大丈夫だろうと思ってたら、その設計図のキャドを引くのに、設計できへん人にやってもらっても無理だからってことで、初めはもう鉛筆と思って、
なるほどね、
もう基礎から、
あそうか、書ける人、書ける上でのキャドっていうことですね。
そうです、びっくりしました。建築基準法から何から何まで勉強の毎日で
思わぬ
こんなに勉強したことあるだろうかっていうぐらいやったことないことを毎日、もうちょっと途中で学校、燃えたらいいというぐらい辛かった。
そうか、そうです、なんかやっぱりもう大人になったらね、そういうふうにこう、はい、自分の興味のあることはね勉強しようってなるけれども、はい、なんかそれもやるんですかっていうことを、もうすごいどっさりと学ぶ機会ってなかなかないですよね。
もう叱っていただけることもありませんし、もう非常に貴重な、
なるほどね、
学びとなりました。
そうかそうか、だからそこでその失業したっていうことが、
はい、
そのまあなんだろう、その時には荒波かもしれないけれど、 そこにポンと飛び込まざるを得ない状態になられたわけですね、
自分を見つめ直すことであったり、どれだけ恵まれていたのに、状況に感謝をしていなかったかっていうことを、
なるほど、ね、
一番思い知った
その時に、ね、
時でした。
なるほど、はい、今日ね佐々木ちゃんね、はい、大切な一曲っていうのを持ってきてもらってますけれども、はい、どういうふうに選んでもらいましたか。
はい、と初めはよく心を落ち着かせる時に聴いてた曲をチョイスしてたんですけれども、今日たまたま友達に会った時にかけてくれたユーミンの曲 がすごくいいな、やっぱ素晴らしいこと話してる歌だと。なるほ
ど、歌詞までしっかり聞いてですね、たまたまじゃあ今日収録の日に
そうです、
それが かかってというか友達がかけていてということで、これだと思われたわけですね、
はい、そうです急なお願いをさなえさんには
任せてください、ユーミンですもんね、もうがっつり世代でございますのでユーミンの曲を紹介できるのもとても楽しみなんですけれども、はい、それではユーミンとしてもちょっと前の時代ですね、荒井由実時代ですね、はい、それではお聞きいただきましょう、荒井由実で優しさに包まれたなら。
気持ち
FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。それではね、前半でお話しいただいてました、職業訓練校で、はい、なかなか厳しい毎日を送っておられたというお話の続きを聞かせてください、
はい、ありがとうございます、うん、とですね、はい、で毎日厳しくて、もう分からないことばかりで辛い、授業だったんですけれども、なんかそれでとにかく、うんうん、もう全然できないんだけれども、最後まで行くことだけはしようと。
なるほど。
もう一個なんかできたらいい、うんうん、続けれたらいい、うん、やめてしまう方もいらっしゃるので、
うん、あ、やっぱりね、
はい、そうなんですね、就職決まった方とは別にやっぱりもう、
もうとてもできませんみたいな
って感じで、それはそれでまたね、うんうん、ありだと思うんですけど、もう今はもう最後までやれることだけを目標にしようって
そこに照準を定めたわけですね。
です
とりあえず、まあ、終わりまでは、
うん、もう怒られても、はい、もうすごい突っ込まれても、
なんか大人になってなかなか、ね、怒られる機会がないから、はい、ダメージが大きいですよね、怒られるとね。
そうですね。
でもとにかく最後までは行こうって決められたわけですね。
で、それを続けて、半年ぐらいあったのかな、だんだん、まあでもちょっとずつはできるようになったりの中でも、インテリアの歴史であったりいう授業は、あ、これ楽しいなっていうのがあって、
で、
イラストを描く授業はもちろん得意ですから、
お
部屋の絵を描くみたいなのは楽しくできて、やっぱり自分のできること、好きなことが明確になりますし、意外にやったらできたみたいなのも自信につながります。やったことないことをやるっていうのは、
そういうチャンスがなかったら、はい、そこに取り組むこともなかったわけですもんね。
なかったですね。あとはもうやっぱりその時間にきっちり行くっていうこと、
はい、大事なことですね。
大事なことを叩き込んでいただけたのが、
すごい、そこをしっかりとね、
そうですね、よかったのと、それただ、まあ、続けていってて、そのみんな偉いなって思ったのが、ちゃんと他の学校も行きながら、他の目標もあるので、行きながら、これも役に立つからって授業を来てる人もいたり、
貪欲に、
そうです、で、もうきっちりお弁節約してお弁当を作って、お茶も家から持ってきてっていう、そういうところも偉いって思ったし、
ね、
勉強になることが周りの人からたくさんあって、最後すごく仲良くなったんですけど、
なるほど、
ですね、でやはり学校も終わりが近づいてきて、
そうですよね、あれってどれ、職業訓練校ってどれぐらいの期間に行くんですか？
私は半年だったと思うんですよ、ちょっと忘れてしまったけど、半年ぐらいだったと思うんですね。
結構長い間なんだね、半年間、
はい、で、次そうだ、どうしたらいいんだろうって、
そうですよね、まあ、そこで、ね、通ってる間は最後までっていうその目標がしっかりしてるし、なんかいっぱい学ぶことがあるから ね、毎日こう充実ですけど、さあ終わるぞという、
これくらい自分を見つめたことはこれまでの人生ではなかったなっていう、
すごい時間気づきもあり、なったわけですね、
いい時間になって、
そうか、見つめたってことは、その自分が得意なこと、ね、好きなことも明らかになったし、
あと置かれている状況に感謝がなかったんだなっていうのが本当に痛いくらいにそれは思いましたね。
それはその前の職場のこととかですか？
前の職場とかこれまでのことで、例えば職場であれば、自分では買えないような機材を与えてもらって、事務的なで保険も全部自分でやらなきゃいけなくなったけど、事務的な給料計算でも何でも全てのことを人がやってくれていて、
ね、人事の人とか総務の人とか、そういうね、
そう普通にありがとうとかは言ってたけど、ほんまに分かってたかなっていうと、ちょっとどうだろうって、
でもそっか、それはお勤めしてる人は、なんか当たり前となってきてる人は案外多いかもしれませんよね、
多いと思いますね、
ですよね、なんかその、感謝まではね、いかないというか、なんかやってもらってるのはどこで分かってるでしょうけど、
そう で本当に心がごめんなさいありがとうっていうのはひしひしと感じる毎日で不安もあったんですけど、ある日なんか電話が昔の同僚からかかってきて、学校が終わりかけでまあどうしようみたいな時期に、ちょっと半年の間こっちの仕事をの出向かなんかで派遣かなんかの形で助けてくれないっていうお話が突然、
失業したところ
昔以前に
から、あ、そう、お声がかかった、
別の会社を起こしておられたんです。
あ、なるほどね。
何人かの方が、そこに呼んでいただいて、なんとあのその時は正社員ではなかったんですが、とそのもう学校終わったらじゃあすぐ来てねって言っていただけて、ミラクルな
タイミングのカードでした。今日の
そうです。それで私もその、そのカード出てちょっと驚いてたんですけれども、
あるんですよ実は、なんかね今日の一枚って言って本当に引いてるんですけれど、その日のその方がお話ししようって思ってくださってることに、なぜかリンクしてるんですよ。
本当ですね、
もう面白いね。すごい。だからそういうチャンスというか、まあね、そのご縁で声をかけてくださったと、ミラクルですよね。
ミラクルでもこんなことあるんだ、心を正すのは大切なことだな、
そうか、感謝を感じて、ね、本当にありがたいんだなっていうふうに思った時にですね、次のお仕事が来たと、
決まったという。
そうなんですね、なんかそのデザインのお仕事って、なんかこうずっといろいろ続けてこられたわけですけれども、その、 あの前の同僚さんが声をかけてくださって、でお仕事がまたそこで始まった時に、なんかまた、あった出来事とかってあるんですか？
そうですね、やっぱり今まで知らなかった人とかに囲まれて、また勉強になるし、やっぱりその一度辛い思いをしてるので、もう何でもやりますみたいな。
あ、そっか、
謙虚さを持てるように
謙虚さね、大事ですよね。
これはでも日々過ごしているとやっぱり忘れてしまうので、折に触れて、思い出すような出来事はやっぱり、普段も起こります、
怒ってくるんですね。
怒ってくるんですけど、やっぱそういうことあったから、これはどういう意味があるのかなっていうふうに自分で考えられるようになったので。
そうですね、
あまりこう、思い込んで沈むっていうことがなくなりましたよね。今が恵まれてる状況やっていうことが身にしみると。
なるほどね、確かにね。なんかその、あのやはり経験をしてくるから、ピンチとかね、なんかこう困ったことが起こった時に、そこに意味があるっていうところにたどり着けるわけですもんね。なんかその今までのデザインのことをやってこられて、そっか、謙虚さね、失うよね。なんかね、
なくしがちです。やっぱり
なくしがちですよね。
しょっちゅうですね。
なんかそうね、当たり前ってなっちゃうことが、
つい、
多いですよね。なんかそうなんですよ。あの子供のことでもね、そうなんですけれど、なんだろう、失った時は、大事だったんだとかね、ありがたいことだったと思うけれど、でもいざまたそれが当たり前になってくると、なんか人間ってやはり欲が欲深いよね。なんかね、
当たり前になっちゃって、
なっちゃうね、
もっとこうだったらいいじゃないとか。
そう、なんかね、その与えられるものありきになってしまうと、次がね、
ですね、
次って思っちゃいますよね。
感謝した上で、あの次に行けたらいいんじゃないかなって思います。不満を持つ上でとは全然同じことをしても前提が違うんじゃないかなって。
なるほどね、同じことがあっても、そこで、人によっていろいろあると思うんですよね、だから同じ状況にあっても、不満から入る人と感謝から入る人って言ったら、やっぱり見えてる景色が全然違う感じ、ありますよね。
ありますね、同じ状況でも。
だから突っ込もうと思ったらいろいろ不満はきっとありますよね、どの状況でもね。でもどの状況でも感謝することをこう数え始めたらいっぱいあるんでしょうね。
そうですね、
本当に日々の中でもね、やっぱりこれが足りないとかね、ついついね、
あります、
思っちゃうけれど、
思ってしまいます、
でもいっぱい足りてるっていうか、 本当十分かもね、はい、知れませんよね、うん、
あるを前提
あるを前提に、はい、確かにあるっていう眼鏡で、うん、いろいろ見てみると
痛いと思います。
なるほどね、うん、佐々木ちゃん今ね、はい、あのピンチを迎えてらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけれども、うんはい、そういう方々に何か言葉をプレゼントするとしたらどうでしょうか。
そうですね、うん、の葉っぱを塞がりに感じる状態もあるかと思うんですけれども、うんうん、もう真っ暗になってしまって、ただでもやっぱり最初お話に出た、うんはい、泉早苗さんとばったり出会った2年ぶりに出会ったりあと、うん、結局即合訓練校終わる時に、昔のつながりからお声がかかったり、とここにもなんとつなぐという書が壁に、
あそうスタジオにね、実はねあのつなぐっていう字の書が飾ってあるんですよ、
うんうんうんうん、なので、もうつながっているから大丈夫なんです。
なるほど、
ということはお伝えしたいなって思います。
そうですね、うん、書までがね応援してくれましたね、はい、はい、今日のゲストは佐々木さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、
今日は佐々木さんのお話を伺いました。なんかね今日の1枚で引いたカードからお話の内容からそしてあのスタジオに飾ってある額というかねつなぐという感じの額が飾ってあるんですけれども、全てがねお話に関係することで全部佐々木ちゃんのお話をね後押ししてくれているようなそんな感覚を得ました。本当にね今ピンチであるかもしれないんですけれど絶対何かつながってるし次につながっていくっていうことは必ずありますので、本当つながってるから大丈夫っていう佐々木ちゃんの言葉をねあのお守りにしてもらえたらいいなと感じました。この番組はピンチはギフト、人生好転ひらめくカードの泉早苗がお届けしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。合言葉はケセラセラ。今日も丸い心でお過ごしくださいね。
そう胸にいっぱい